ばんは、経済総合分析手法です。今日はサービスの中に AI、VR が組み込まれるというお話をしたいと思います。さて、昨今 AI によって多くの仕事が置き換えられるという論調が見かけられるんですけれども、まずそういったことが具体的になるにはどういった動きが必要かというと、さまざまなサービスを具体的に AI で作っていくということを誰かがしているはずなんですけれども、まだそれが見えてこないってことなんですね。 Google が自動運転車を自らやろうとしていましたが、そういう方向ではなくって、やはりその大手 IT ベンダーというところは、サービサーはサービスの土台を提供するけれども、サービス自体を作るという方向ではないんですね、昨今。で、まあ、Amazon のサービスはというと運輸業ですよね。商売をして物を運ばせるってところですよね。エレクトロニックコマース。でもそこから先のもっと具体的なところは、まあ、収益性がいまいちなのか、あまり乗り出そうとはしません。Google も検索サービスを中心としていますが、具体的なサービスに乗り出そうとはしていません。で、その具体的なサービスを形にするというのは、実際にそのサービスを本当喫緊に必要としているという需要がある人がやるべきなんですよね。例えば車が広まった時に、車を実際動かして物を運んだのは全国の運輸業者ですよね。タクシー会社ですよね。で、実は AI にしても VR にしても、もう誰でもそれをサービス化できるというところに土台をみんな作ろうとしているんですよね、先行していた会社がね。だけど今言われてるのは、だから AI 脅威論ですよね。 AI によってどんどんと置き換えられていくという脅威論はあるけれども、具体的にそのサービスを誰が作ろうとしてんのっていうところは見えてこないんですよね。で、いろんなアーリーシードとかベンチャーさんがやろうとはしてるんですけど、もっとプリミティブなサービスが多いんですよね。お食事を運びますとか、まあそれはそれでいいんですけれども、あとバイクの乗り捨てとか、まあいいですけどね。その AI と言われてる割には、その AI が脅威になるほどの何かサービスが立ち上がってるかっていうと、全然そんな感じがしないっていうところがね、だから本当にその AI が脅威になるようなサービスというのが、本当にそんなのがいきなりドンと現れて怖いということだったら、やっぱり我々の現状の日常がね、不便だというところを、このサービスを洗い出していって、実際サービスを立ち上げていけばいいんですよね。ウェブを使ったサービス、ウェブでも何でもいいですけど、技術でもいいですけど、それをやっていく中で AI や VR をいかに使っていくかってところですよね。で、実際にその人々の困っているというところに対して、ありがとうと言われたいがためのサービスっていうのが、たとえ AI や VR を道具として使っていたとしても、それが直ちに、だから人をべらしに、もう真っ向に聞くとか、あるいは冷酷なサービスになるとかいうことはちょっと見えてこないんですよね。だってそもそもサービスを商品として企画しようとする人は、人々が幸せになるというか、ありがとうと言われるためにやるわけですから。だからね、その AI 悲観論が本当にひょっとしたらね、まずいことになると思うんだったら、もう僕もそうですけど、具体的にサービスを立ち上げてみる、そこに AI が使えそうであれば、機械学習が使えそうであれば、組み込んでいってみるってことです。ただし、技術というのはあくまでサービスに属するものなんです。だからそのサービスの理念の遺憾なんです、実は。それが邪悪か否かっていうところは、サービスの理念がその人間福祉に貢献するものっていうところであれば、そんなことにはならないんです。で、私がやっぱり立てていきたいサービスっていうのは、やっぱりまず一つは学校案内ですよね。学校案内で、だからこの、私はこの学校と相性がいいでしょうかとか、あるいは結婚サービスでもいいですね。結婚相手のこの人はと相性がいいでしょうかっていうことを考えるサービスね。今まで占いがやっていたことを、 一部サービスでやってみてもいいかなということは私は思ってますね。まあ基本的に私はだから人間の相性ということに関しては五角形っていうのを考えていますけれども、やはり数多くの事例を学習していって、機械学習をして、まあ、より肉付けはしたいなということは思ってるんですよね。でも例えばそんなサービスをしたとしても、私がサービスを作るとしたら、人に対してどうこうすればいいっていう強制するようなサービスを作ろうとは私は思わないんですよね。どう改善していったらいいかっていう方向で考えてますから、だから AI が使うといっても、その改善策を学習していってくれる AI なんですよね、私が作ろうとしているのは。あるいはビジネスマッチングですよね、あるいは業界近代化ですよね。あの技術者の方が、技術の会社がこれからの、まあ、情報化、そして AI の時代にですね、どうやって活躍していくかっていうことで、その商品の刷新ですよね、業務と商品の刷新をご提案させていただくときに、 AI でやはり機械学習をしてまとめていくってことをしたいですよね。でこれはやはりご提案をするときの文章ですよね。一部やはり、演算なりコンピューターをコンピューティングおよびそして AI の活用をして、まとめ資料とかを作るのを半自動化していきたいってことも思ってますよね。まあ、だから一番効果が出そうなコンサルティング分野ですよね。コンサルティングに必要な膨大な資料を、まあ、AI の機械学習とコンピューターの自動化処理によってそれを効率化していきたいという思いがありますよね。だけど車もそうでしたね。車だって何百キロと走れますけれど、走る意思が問題なのであって、どういった意思で走るのか、だから現にだから強力な機材っていうのはいっぱい生み出されてるわけだけど、我々は一応こうやって平和に時を重ねてきましたよね。だから AI が生まれたとしても、そのサービスの理念っていうところが引き続き重要になるんですよね。でサービスっていうのはだから我々の日常の行動であって、商売の行動であって、それを抽象化してまとめていくというところが商品化だったわけです。でそれを AI を使うことによって、より柔軟な商品化が可能になるということは言えるでしょうね。今まで膨大に生まれてきた商品っていうのを、より、まあ、AI の活用、機械学習によってより商品化をまとめていくということができるでしょうね。より効率よくまとめて、より人々の思いを汲み取って商品化をしていく。だけどしっかりとこれはサービスなんだという部をわきまえて、人々のお役に立っているっていうところを意識しながらサービスを作り続ければ、決してその人間社会を脅かすようなサービスっていうのは認められるわけはないわけだから、だからそこまで AI に任せるとしたら馬鹿げているってことですよね。だからそのサービスを商品化する過程において、最終的な決定権限はやっぱり人がね、自分の意思でそれをまとめないといけない。